やっぱりそういう意味でこれからもやっぱね、この教育で学校だけにはなかなか任せられないのってすごく多いと思うんで、やっぱり、うん、やっぱりそのイチロー選手とか石川遼選手とかってやっぱり親御さんがものすごくそのスポーツを通じて関わってその精神的な面とかサポートしながら、ね、お子さんがああいうふうに羽ばたいていったりとかっていうと大きいじゃないですか。だからやっぱりすごくその、うん、まあ、なかなかね時間を作るの大変だと思うんですけど、やっぱり子供と一緒になんかこうなんか過ごして向き合ったりとかそういう時間を通じてやっぱりお子さんってどんどん成長していくのかなって思うのもあるし、やっぱり親としてもね子供から指摘されることって結構鋭いなと思うこともあるから、結構育児は育児自分の字っていうのも結構多いっていうのはすごい最近特に感じてますね。うん、すいません僕もね謎なんですよね、なんかすごい、うん、小学校の時とかそうでしたですけどね、そうですよね、確かに。まあでもやっぱり実際結果が出てますからね、やっぱそれぐらい 身内の力添えってすごいパワーが出るんだなってすごい思いますよね。
なんか息子のことを信じてるっていう人につながるじゃないですか。なんかその前にそれだけ付き合って、信じてなかったらできないと思うんですけど。
いや僕も最近なんか話してて、ワーキング完全リモートワークみたいなのが長いじゃないですか。ですごくやっぱり子供たちがもういて一緒にいれるだけでいいって感じで言ってくれて、これってすごいいいなとかっていう。あそういうもんなんだって言ったら、特に今夏休みじゃないですか、だからほとんどずっといるじゃないですか一緒に、で何かあった時にやっぱりこう、ね、スキンシップしたりとかすぐできたりとかしてすごくそういうのがやっぱり情緒が安定するって自分で言ってましたけど、やっぱすごいスキンシップはねその優先順位が一番高いらしいんですよ、視覚とか五感の中でも一番そのスキンシップっていうのはそうですよね。だから僕そうおすすめするのはちっちゃいお子さんのうちは家族全員で一緒に川の字で寝るのがいいと思いますよ。うちもね長い間結構そしてこっち来てやっぱりある程度したら結構部屋を分けなきゃいけないっていうルールがあるのでもうやってないんですけど、やっぱりでもたまになんかこう週末になると畳ないとつってリビングに畳があるんですけど、そこに布団敷いてみんなで雑魚寝してでこう足乗っけたりとかしてそのスキンシップ感じながら寝るっていうのが今でもたまにやってるんですよね。でやっぱりその寝てる間にその肌と肌の触れ合いとかね、すごくその例えばちょっと厳しく怒っちゃったなって時でもそれで思いっきりリセットされたっていうのすごいあったらしいんですよね。はい、俺を嫌ってんじゃなくてその悪いことしたこととかそういうことに対してだけ怒られてる、で自分を否定してるわけじゃないんだっていうのもその言葉じゃなくてそのスキンシップで結構リセットされるっていうことを結構最近になって話してくれて、だから怒られてもやっぱあって一緒になんかこう足乗っけたりとかして寝てくれたりした時に、ああ俺って嫌われてるわけじゃないんだよかったって言ってまた安心して明日から頑張ろうみたいなそのでやっぱり前にも話した通り視覚が要するに1100万ビットのうち確か900万ビットとかもうほとんど9割ぐらい占めてるんですよね。
はい、
で聴覚とそれからそれ以外の五感のうちの味覚とかそういうのがまあ10万ビット単位で100万ビットは触覚らしいんですよ。全身にあるじゃないですか。だからとにかくそのスキンシップってだからすっごく多分重要で、スキンシップない赤ちゃんとかってやっぱ本当に成長っていうか発達が遅れるらしいですよね。なるべく多分僕はそうスキンシップっていうかみんなで一緒になるのがいいと思いますよ。
確かに。なんかスキンシップすると幸せホルモンのオキシトシンがすごい出るっていうのも言います
ね。そうそうそうそう。 そうそう。
なんかそのちっちゃいところに出ないとやっぱ分泌しづらくなるっていうところがあるから、なんかよりなんか孤独感とか、なんか人とコミュニケーションできないとかっていう、
そうそうそう、
つながるっていうね、なんか話はよく出ますよね。
うん、
僕もなんかやったらとこの
近く、とにかくちっちゃい
ちっちゃい時は
いや本当に、でもね、あの抱っこしてって言ってくれるのって本当、ね、人生100年としたら 10% あるかないかじゃないですか。
そうですよね。嫌がられて、
だからこそ、そうそう、
ないですね、
うん、そう。
今回も最後まで聞いていただいてありがとうございました。このタイミングでピンときた方はぜひフォローをよろしくお願いします。質問や感想などがありましたらコメント欄の方に書いていただけるととても嬉しいです。ライブでの対談に反映させていただくとともに、質問については定期的に配信の方でお答えさせていただきます。では次回の放送でまたお会いしましょう。